今日は黙示録の五章です。黙示録の五章一節から十四節までですけれども、はじめに五節までをお読みします。また私は御座に座っておられる方の右の手に巻物があるのを見た。それは内側にも外側にも文字が書き記され七つの封印で封じられていた。また私は一人の強い御使いが大声で触れ広めて巻物を開いて封印を解くのにふさわしいものは誰かと言っているのを見た。しかし天にも地にも地の下にも誰一人その巻物を開くことのできるものはなく、見ることのできるものもいなかった。巻物を開くにも見るのにもふさわしいものが誰も見つからなかったので、私は激しく泣いていた。すると長老の一人が私に言った。泣いてはいけない。見なさい、ユダ族から出た獅子ダビデの根が勝利を得たので、その巻物を開いて七つの封印を解くことができます。アメン。前回は、天における礼拝のありさまが、ヨハネに掲示され開かれましたけれども、その続きで、この天における状況、4つの生き物がおり、また24人の長老がいて、そして彼らは主を褒めたたえている様、それが前回の4章だったんですけれども、さてその御座に座っておられる方の右の手に巻物がありました。そしてその巻物には、内側にも外側にも文字が記されており、そして七つの封印で封じられておりました。でその巻物をそれを、開いて封印を解くのにふさわしいものは誰か、一人の強い御使いが叫ぶんですけども、しかし天にも地にも地の下にも誰一人その巻物を開くことができるものはおらず、そしてそれをそれに書かれてある文字を、見ることのできる人もおりませんでした。この、御座のに座っておられる方、これは天の父なる神様ですね。神様のその右の手に巻物があるんですけども、しかしそれは封じられております。七つの封印によって封じられております。そして、その巻物の外側にも、字が書いてあるので、だから、外側からその文字を見ようと思えば見れるんじゃないかって思うんですけども、しかし誰もですね、天にも地にも地の下にもその巻物を開くことも見ること、要するに読むこともできる人はおりませんでした。そのようにふさわしいものがですね、要するに、天にも地にも地の下にも、すなわち全被造物全部、誰もですねこの巻物を、解いたり見たりすることはできないんです。こう2節の御使いが、触れ広めている内容も、巻物を開いて封印を解くのにふさわしいものは誰かって言ってるんですが、普通、順番的には逆ですね。封印を解いてから巻物を開けるはずなんですが、しかしなぜか巻物を開いて封印を解くのにふさわしいものは誰かあります。この巻物、本当に不思議な、巻物ですね。ただ、その中に何が記されているのか、それは結局ですね、黙示録、今まで皆さん結構な学びをしてきていると思うんですけども、しかしその巻物の中に何が記されているか、それは書いてなかった はずですね。皆さん確か黙示録の学びをして、でもその中を見ても巻物が封印が解かれていく様は皆さん見ているかと思うんですが、しかし結局中に何が記されているのかは、黙示録には記されておりませんでした。というわけでですね、要するに大事なことはこの巻物を解くということが、その天の父なる神様の右の手に存在するその巻物、それを、解くということが結局大事なことです。そしてもう一つ、この7つの封印があるんですけども、それは一つ一つ開かれていきます。そしてその封印が一つ一つ解かれていくたびに災いが一つ一つ起こったり、あるいは一つ一つ隠されていた啓示が開かれていったりしておりますね。ですからこの巻物を解くということ、この天の父なる神様の手にある巻物を、の封印を解いていく、そして解いていくたびに、その一つ一つの隠されていたことが開かれ、隠されていた災いが開示されていき、そしてそれらが満ちるときですね、全ての真実があらわにされます。黙示録という言葉、これはですね、英語では、リベレーション、すなわち啓示です。隠されていたことが明らかにされるという意味です、もともとは。だから黙示録というよりも、隠されていたことが示されるという意味ですね。黙示録というよりも啓示と、隠されていたことが啓示される、そういう書物がこの黙示録です。そしてこの巻物でですね、天にも地にも地の下にも誰もその巻物を開くこともまた見ることもできるものはいない、被造物の中にはいないんです。この天の父なる神様が世の初めから隠されていたことを、それを開示できるものは誰一人ないんです。被造物にはいないんです。人間にもまた見つかりにも。だからヨハネは激しく泣いておりました。このままでは何も開かれない、天の秘密、天において世の初めから隠されていた秘密を誰も解くことができる人はいないということでヨハネは泣いておりましたが、しかし長老の一人がヨハネに言います。泣いてはいけない、見なさい、ユダ族から出た獅子ダビデの根が勝利を得たので、その巻物を開いて7つの封印を解くことができます、ヨハネはこうして、泣く必要がなくなりました。ユダ族から出た獅子、ユダ族は獅子の子たちと創世記ですでにヤコブが祝福を与えているんですけども、その獅子の部族の中から一人の獅子が出て、そしてそのダビデのね、あの偉大な王のダビデのその子が勝利をした。だから勝利したから、ちなみにこの勝利というのは、なんか勝つというよりもむしろ征服するとか制圧する、克服するとか、そういう意味の、ニカオというギリシャ語が用いられております。ユダ族から出た獅子が制圧した、世の罪を制圧し、サタンを制圧し、また全てのその神の真実真理を覆っている全てを制圧した。だから封印を解くことができるんです。ではこのユダ族から出た獅子はどういうありさまか、それが6節からのところに記されております。8節までお読みします。さらに私は御座、そこには4つの生き物がいると、長老たちとの間にほふられたと見える子羊が立っているのを見た。これに7つの角と7つの目があった。その目は全世界に使わされた神の7つの御霊である。子羊は近づいて御座に座る方の右の手から巻物を受け取った。 彼が巻物を受け取った時、4つの生き物と24人の長老は、おのおの盾ごとと香のいっぱい入った金の鉢とを持って、子羊の前にひれ伏した。この香は、聖徒たちの祈りである。アーメン。天にも、地にも、地の下にも、誰もこの巻物を開くことも読むこともできるものがいない。しかしやっと見つかった。そしてそのお方はユダ族から出た獅子、ライオンですね。そしてそれが勝利を得た。ダビデの根が勝利を得た。でその勇ましいダビデの根、ユダ族の獅子はどういうありさまか、どういうありさまだったか、どういうありさまかというと、それは子羊です。しかもほふられたと見える子羊です、ね、随分ギャップがありますね。ライオンというとあの勇ましい猛々しい様をイメージするんですが、しかしその実態は子羊なんです。しかもほふられたと見える子羊、あの猛々しいライオンが勝利したっていうイメージとかなりかけ離れてますね。むしろ何か、敗北した弱々しい、なんかそういうイメージがあるんですが、でも勝利したんです。ここに人間のイメージのと神様のギャップがあります。人間の勝利のイメージっていうと獅子であり猛々しくて力で圧制する、圧倒するですけれども、しかし神様の方法はなんと子羊となって、そして自らの体を裂いて、そうやって勝利をするんです。ここに24人の長老たちがおのおの盾ごとと香のいっぱい入った金の鉢と思ってひれ伏すんですけれども、私もある絵画をですね、見たことがありまして、その、この情景を表している絵画なんですけども、24人の立派な服装を着て威厳のある、老人たちがですね、子羊に向かってひれ伏してるんです。土下座の格好をして子羊、そのまんま子羊の絵でした。それに対して立派な服を着た大の老人たちが土下座の姿勢で伏し拝んでる、実に奇妙な絵でしたけれども、このようにですね、最も偉大と見えるものが最も低くなる、最も小さくなる。あのイエス様が誕生された時も3人の博士が赤ちゃんであるイエス様、ね、あの若いマリアとそのヨセフとの間に生まれた赤ちゃんに向かって3人の大の男、彼らは王と同じような地位だったと伝えられているんですけども、それがひれ伏している、ひれ伏して拝んでいる。最も偉大なるお方、天と地を創造されたお方、そしてこの世はこのお方にあって成り立ち、このお方のゆえに作られた、そのお方がなんと赤ちゃんになられた、そのお方がなんと子羊になられた、しかもほふられた子羊になられた。これを人はですね、愚かに見えます、弱く見えます、そんなことがあってなるものかと見えるんですが、でもこれが神の方法です。私たちもこのイエス様に習うものとなるためには小さくなるべきです。人の上に立ちたいと思うのは人に仕えるものになりなさい。天の御国において最も偉大なものはこの小さい子供のようにななものだ、イエス様おっしゃってますね。ですから私たちはイエス様に習うものとしてですね、力強く猛々しくなることではなく、むしろへりくだって小さきものになることを私たちも学ぶべきです。この天における礼拝の中で24人の長老は盾ごとと香のいっぱい入った金の鉢を持って子羊の前にひれ伏しました。また旧説の方を見ますと、彼らは新しい歌を歌ったというんですね。 歌で満ちてるんです。天は世の初めも歌で満ちておりました。またこの世の終わりの時も賛美の歌があるんです。しかも新しい歌、世の始まる前は歌で満ちていたことは呼ぶ記に記されております。呼ぶ記の38章の方を見ますと、38章の4節から7節のところですね。私が地のもといを定めたとき、あなたはどこにいたのか。あなたに悟ることができるなら告げてみよう。あなたは知っているか。誰がその大きさを定め、誰が計り縄をその上に張ったかを。その台座は何の上にはめ込まれたか。その隅の石は誰が据えたか。その時、明けの星々が共に喜び歌い、神の子たちは皆喜び叫んだ。ね、世界のもといが定められた時、地の台座が据えられた時、隅の石が据えられた時、明けの星々が共に喜び歌ったんです。神の子たちは皆喜び叫んだんです。世の始まりは歌で満ちておりました。そして世の終わりも歌で賛美で満ちております。長老たちは盾ごとを持って、またこう思って主を褒めたたえました。だから私たちは賛美をするということ、これはとても大事です。天の御国をの模型を表しているんです。そして世界の始まる以前からすでに神を褒めたたえる賛美の歌があったように、私たちもそれに倣って主を褒めたたえ賛美するんです。そしてこの長老たちが捧げていた香、このお香はですね、生徒たちの祈りであるって破説にありますね。生徒たちの祈りは主の御前に香の煙として立ち上るんです。皆さん日々祈ってますね。この教会に礼拝に集ったら皆さん必ず祈りの時間が あって祈っております。また皆さん食前の祈りとかしておりますね。それら一つ一つの祈りは香として神様の御前に立ち上るんです。だったら下手な祈りできないですね。主の御前に皆さんの祈りが立ち上ってるんです。今日も皆さんお祈りをしたんですけども、その祈りは天に立ち上りました。すでに天に届き済みなんです。ですから皆さん祈るときはですね、本当によくよく気をつけたいですね。よく祈り方がよくわからないっていう人はいるんですけども、わからない方はですね、これ以上ないっていうぐらいの素晴らしい祈りがあります。それは皆さん暗記してると思うんですが、主の祈りですね。その主の祈り、それをお祈りしてください。祈り方がわからないとき、祈り言葉が出てこないとき、その短い主の祈りの中に全てのエッセンスが含まれております。そして主の祈り、ね、我をっていう言葉が何度か出てくると思うんですが、誰かを取りなしたいときはですね、その我のところにその取りなしたい人の名前を入れてください。例えば河合さんを取りなしたいときは、ね、河合さんの日曜の糧を今日も与えてまい、河合さんに罪を犯す者を河合さんが許すごとく河合さんの罪をも許したまい、まあ、そういうふうにですね、我のところを誰か人の名前に当てはめれば立派な、これ以上ないというぐらいの取りなしの祈りに変化しますので、ぜひ皆さんこの主の祈り、そして、取りなすということ、そしてこの祈りというのは香として天の父なる神様のもとに立ち上るということ、これをぜひですね覚えていてください。さて9節以降をお読みします。彼らは新しい歌を歌って言った。あなたは 物を受け取ってその封印を解くのにふさわしい方です。あなたはほふられてその血によりあらゆる部族、国語、民族、国民の中から神のために人々を贖い、私たちの神のためにこの人々を王国とし祭司とされました。彼らは地上を治めるのです。また私は見た、私は御座と生き物と長老たちとの周りに多くの御使いたちの声を聞いた。その数は万の幾万倍、千の幾千倍であった。彼らは大声で言った。ほふられた子羊は力と富と知恵と勢いと誉れと栄光と賛美を受けるにふさわしい方です。また私は天と地と地の下と海の上のあらゆる作られたものおよびその中にある生き物がこういうのを聞いた。御座に座る方と子羊とに賛美と誉れと栄光と力が永遠にあるように。また四つの生き物はアーメンと言い、長老たちはひれ伏して拝んだ。アーメン。この生徒たちは新しい歌を歌って賛美します。そしてその内容は、あなたは巻物を受け取ってその封印を解くのにふさわしい方です。世の初めから隠されていたこと、神様の右の手に置かれていたその世の終わりにおける起こるべきこと、また世の始まる以前から隠されていたこと、それは封じられておりました。その封印を解くのにふさわしいお方がこのほふられたと見える子羊です。この子羊は何によって勝利したのか。ほふられたことによってです。引き裂かれたことによって、罪をまた悪しきのことをその身に一身に負って、そして自らの体を持って裁かれ、ほふられたことによって罪を処罰したんです。悪魔はイエス様を十字架へと導きました。暴徒たちの心に入り込み、イエス様を先導して十字架につけて殺して、一見サタンが勝利したかのように見えたんですが、実のところサタンの方がそれによって処罰されたんです。悪しき者はですね、制圧、力で制圧しようとします。しかし逆に悪しき者が力で制圧した途端、実は自分が制圧され処罰されているんです。この子羊はそのほふられてその血によりあらゆる人々を神のために贖いました。あらゆる部族、国語、民族、国民の中から神のために人々を贖い出しました。そしてその人たちを王国とし祭司とされました、ね、王族の祭司とされたと、あのペテロ書の方にありますね。私たちをこの地上の人々の中から取り出して、そして神のものとしてくださったんです。私たちは王族の祭司として、そしてこの地上をやがて治めることになります。そしてさらにですね、この多くの生徒たちの賛美に続いて、今度は御使いたちの賛美です。その御使いたちの数は万の幾万倍、千の幾千倍です。その大勢の、もう群衆、大群衆以上の群衆となった御使いたちが、この、4つの生き物と長老たちを囲んで、そして賛美するんです。ほふられた子羊は、力と富と知恵と勢いと誉れと栄光と賛美を受けるにふさわしい方です。 また今度は御使いたちだけでなくですね、今度は天と地と地の下と海の上のあらゆる作られたものが今度は賛美するんです。御座に座る方と子羊とに賛美と誉れと栄光と力が永遠にあるように。また四つの生き物はアーメンと言い、長老たちはひれ伏して拝んだ。全被造物が、ね、天と地と地の下、また海の上のあらゆる作られたものがこのほふられた子羊を賛美するんです。ほふられた子羊、それは一見ですね、弱いかのような、弱さの極みであるかのような、敗北したかのような、一見そうなんですが、でもほふられたことによって、その流された血によって勝利したんです。そして全被造物はこのほふられた子羊に対して賛美するんです、ね、この黙示録という文学として作り物として見るんだったら、これほど愚かなことを書く人いるんですか ね。全被造物がほふられたあの弱っちい可愛らしい子羊に向かってひれ伏して拝んで賛美するんです。一体誰がそんな創作できるんですか。まことにですね、神様は人の想像だにしなかったこと、人が見たことも聞いたこともないようなこと、それを神の生徒たちに備えておられるんです。神様の勝利の方法、それは独り子を世に使わして、そしてほふられた子羊とすることです。それは一見弱い敗北したかのような、そういうものですけども、でもそれによって勝利したんです。そしてこの全被造物からの、また万の幾万倍千の幾千倍もの御使いたちによって褒めたたえられ、賛美されるにふさわしいお方となるんです。そして自らの体を裂いた、自らの体を犠牲にすることによって、この天地創造以来隠されていたその七つの封印によって封じられてきたことを解いて開いて、そして開示するようになるんです。今日の箇所は、勝利というキーワード、そしてまたひれ伏すというキーワード、ほふられた子羊というキーワード、ほふられた子羊もまたひれ伏すことも、それは一見弱いように見えます。しかしそれが最も強いんです。神様の御前に従順し服従すること、このほふられた子羊キリストは十字架の死に至るまで従順でした。そして勝利したんです。この長老たち、ね、威厳を持って何か厳かな言葉でもって支配する長老ではなく、ただひれ伏してるだけなんです。この黙示録に登場する長老っていうのは、普通長老っていうとなんかトップの座にいて支配して厳かな言葉で人々に命令するっていうイメージですが、でも黙示録に出てくる長老はひたすらひれ伏して拝んでるだけなんです。冠を投げ出して主を褒めたたえてるだけです。それは一見弱々しく見えるんですが、でも最も強いのは主に従順し服従すること、そして最も強いこととはひれ伏すことです。モーセもひれ伏しましたね。あの民がギャーギャーワーワーわめいたとき、好き勝手なことをほざいたとき、モーセはそのほざきに対してほざきを返すのではなく、神様の方を向いてひれ伏して拝んだんです。このひれ伏して拝むということ、また自ら主に十字架に至るまでも従順し服従すること、自らをほふられた子羊とすること、それが最も強いんです。最も神様の御前に尊いものです。ですから皆さんもキリストが従順されたように皆さんも従順するべきです。この長老たちが、また全被造物がほふられた子羊にひれ伏して拝み賛美したように、皆さんも この十字架につけられたキリストをひれ伏して拝むべきです。そして皆さんも賛美と祈りを主の御前に捧げるべきです。皆さんの祈り、それは香の煙となって御座に届いております。ですから皆さんが祈るとき、ね、いかに身勝手なもうゴミのような祈りをポイポイポイポイ投げるような失礼なことはせず、本当に心を込めて主に主を敬う心を持ってひれ伏して拝む、どうかそのように有用な礼拝をこの地上において捧げる皆さんでありますように、イエス様のお名前によって祝福いたします。アーメン。アレルヤ。愛する主イエス様、ほふられた子羊となるイエス様、あなたこそ巻物を受け取ってその封印を解くのにふさわしいお方、あなたがほふられてその血潮により私たちを贖い出してくださいました。そして私たちを王国とし祭司としてくださいました。私たちを治めるものとしてくださいました。それはあなたがほふられてくださったゆえです。ほふられた子羊として血を流して私たちを贖ってくださったゆえです。それゆえほふられた子羊なるイエス様、あなたこそ力と富と知恵と勢いと誉れと栄光と賛美を受けるにふさわしい方です。どうかあなたに栄光と誉れと賛美と力が永遠にありますように。そして私たちもイエス様に習い、自らを低くし十字架の死に至るまでも忠実でありますように。そして私たちが何かあった時はいつでもあなたにひれ伏して拝み、モーセがしたように、またこの長老たちがしたように、自らの冠をあなたに投げ出して、そしてあなたに全面的に支配権をお渡しする私たちでありますように。やがてこの黙示録の光景は実体となって現実となって真実が行われる日がやがて来ます。その日に至るまで私たちもこのひれ伏し拝むという姿勢を忘れることなく、この地上にあって過ごすことができますように。あなたに祈るとき、あなたの御前にお香の煙を立ち上らせることを覚えつつ祈りを捧げる私たちでありますように。今日いただいた御言葉に感謝して、私たちの主ほふられた子羊であるイエス・キリストの名前によってお祈りをいたします。アーメン。 Thank you.